正面の方々おはようございます、こんにちは、こんばんは、感謝します。先ほども申しましたが、今日ですね、これから1時から風の響きミニコンサートのこの場所であります。ぜひご参加ください。オンラインの方はですね、このサイトではなくて、風の響きミニコンサートのサイトがありますので、ホームページの方から入っていただいて、ぜひ1時からありますのでご覧いただきたいと思います。ですね、またお見てください。また7月もすぐになりますけれども、栄光病院、太宰府病院、そしてパールビラと、コンサートがまたありますので、ぜひお見てください。ですね、それからインスタグラムがですね、教会と博多の街角と2つ始まっていますけれども、ぜひ知られた映像とか、写真を上げていただきたいと思います。いろんな、また博多弁で上げていただくことを通しても、またいろんな方々の反応がですね、起こってきていますので、ぜひ用いていただきたいというふうに思います。あと月刊誌の7月号が出ましたので、ぜひお読みいただきたいと思います。信仰が強まる7つの秘訣、ファルク氏が連載をですね、ついておられますし、また関東メッセージは、神のなさることは全て時にかなって美しいという上太田牧師の、メッセージになっています。と今回もすごく盛りだくさんの内容ですのでですね、見ていただきたいと思います。あとレオン牧師のですね、シオンの回復、世界の回復というメッセージの後編が載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あと御言新聞が出てますけども、今週は貿易戦争ということで、中国とアメリカのことが取り上げられています。紙面ですね。あとはいろんな産業の方々 の、 北海道、中国、四国ですね、それから北陸の代表が霊光になったということですね、載っています。あと九州では、この平戸教会のですね、柴美智子夫人の、母の血尿と膀胱の痛みが癒されたということで、医師が衰えているっていう証、素晴らしい癒しの証ですね、載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。今大阪で地震が許されてもですね、ちょっと余震も少なくなってきたのかなと思いますけれども、まだガスが通ってないとか、いろんなこうインフラで厳しいところがあるということなのでですけども、一言お祈りしたいと思います。お祈りください。愛する天のお父様、感謝します。大阪で地震が許されましたが、そのことも感謝します。まだちょっと復旧してないところとか、ライフラインに関して主が守りを与えてくださり、また早いこう回復を与えていてください。クーラーが効かないところとか大変だと思いますので、速やかな復興が全てなされていきますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。また大阪の教会の方々、関西の教会の方々を祝福し、またこの中にあって多くの方々の救いと解放と癒しが起こっていきますようにお願いいたします。で、私たちもいつこう災害があってもいいように備えを与えてくださり、心の霊的実践的な備えを成していくことができますように助けを導いてください。感謝します。あなたに、感謝します。お祈りいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。まだ関東ですね、大きいのがまだ来てないんですね。でもうこの、時期的にですね、そのもう地震の方々、学者の方々が来てもおかしくないという状況ですので、そのことが起こってくるのが近いと思うので、そのためにもですね、お祈りしていきたいというふうに思います。はい。でですね、今日はですね、伝道者の章のところをですね、開いていただきました。旧約聖書ですね、もう一度ですね、お読みしたいと思います。伝道者の章の3章、11節をお読みいたします。 3章、伝道者の書3章11節、神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる業を始めから終わりまで見極めることができない。今日はこの箇所からですね、神様のなさることは時にかなって、すべて時にかなって美しいについてお話をしていきたいと思います。この3章の、ね、最初書いて早速入っていきますけれども、3章の1節からですね、時っていうことについてこう書かれています。ちょっとそこをですねお読みしたいと思います。読める方よかったら一緒に読んでください。3章の1節からですね、1節、天の下では何事にも定まった時期があり、全ての板の実には時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するのに時があるです、ね。このように書かれていますけれども、伝道者の書のソロが書いたわけですけれども、この時っていうことについてこのところでは述べられています。そして、まあ、この私たちは時間という制約の中に生きていますので、例えば泣いている時はこれから笑えるようになるっていうことはなんかそういうふうに思えなかったり信じられなかったりする時ってあると思うんですけれども、全てのことには時があり、そして神様がなさることっていうのは全て時にかなって美しいと言われているんですね。で、神様は全能の方であり、全知の方、全て知っている全知の方であり、そして完全な愛を持って私たちは愛し導いている方なんですね。その神様が、なさることは全てこの時にかなって美しいと聖書には書かれているわけですね。で、私たちはそのことをしっかりとこうこの歩みの中でですね、こう受け取って歩んでですね、いきたいというふうに思います。全ての時間を支配している神様が最善のことを最善の時になされるということをですね、聖書は言っていますですね。まあ、その中でですね、私たちもその神様の恵みってことをさらに見ていきたいと思うんですけれども、先日というか 先月ですか、佐々木副牧師のですね、証しが日本新聞に載りましたけれども、いとこの方が救われたんですよね。でその前何があったのかと言いますと、ちょっとそのことをお話ししたいと思うんですが、確か2月だったんですかね、お孫さんが原因不明で重篤な状態になってしまって、緊急入院してちょっと命が危ないっていう状況になったんですね。で全国のネットや全世界のネットに回してみんなで祈っていただいたりして、そして佐々木さん自身はその看病してる息子さんたちを助けるために神奈川の方に行かれたわけですね。で病院の方に、まあ、病院には入れなかったわけなんですけども、最初ですね、で行った時に、まあ、その病院の実は近くにそのいとこの方がいるっていうことが分かったわけですよね。でそのいとこの方っていうのは、まあ、幼馴染みたいにして年が同じでしょうかね。ですごく仲が良くて、田舎にいた時はいつもこう兄弟のようにして過ごして学校行ったりですねしてたっていうことなんですけども、もうちょっとずっとその場所が離れていることもあってずっと疎遠になってたんですけども、このことを通して近くにいることが分かって連絡をしたわけなんですね。まあ、神様に導かれて連絡されたと思うんですけど、そしたらこの会いたいということであってですね、そしてでもその時に佐々木さんはでも今大変な状況だけど神様が守られ助けられる癒されると思うということをお話しされてですね言ったわけです。でその後確かにこう非常にこう厳しい状況だったんですけども、もう 脅威の回復を得てですね、で治ってしまってすぐとか保育園に行けるようになったんですね。でそれは本当に素晴らしい癒しでありました。もうそのことを通してですね、今度また、再び行った時にあのいとこの方がですね、こうスッとですね、福音を語ったら救われた、佐々木さんとして救われたわけなんですね。で本当にそのことが起こっていきました。で今回そのことがその新聞に載って、御声新聞に載ったわけなんですけど、明かしてですね、それをこの新聞をまたいとこの方に佐々木さんが送ったそうなんですね。そしたら何て言われたのかというと、主の救いは素晴らしいねって言われたそうなんですね。で本当にもう家族の中に、いとこさんの中にその神様の言葉がしっかり入ってるんだなということをですね、その証からもですね、こう分かったわけなんですけども、でもそのちょっと神様のこの導きっていうのがあったなっていうことなんですけど、佐々木さんが言われたのはですね、そのいとこの方は実はその、家族の方がですね、こう何人も重い病気になってしまって、でそのいわゆるこのヒロ君ですね、このお孫さんが入院してた大きな大学病院にこうかかって、ずっとかかっていたそうなんですね。こうあまりすぐ治らない病気で、で、すごく苦しんだわけなんですね。で家族も苦しんでるんですけども、自分も責めてですね、自分のせいじゃないかということでこう責めたりして、で苦しまれていたわけなんですね。なので本当にこう真理を求めているような、こう心が輝かされている状態だったんですね。そこに佐々木さんが行って福音を語られて、こうスッと救われて、こう何のでもなく救われたということなんですね。でなのでこう私たちの目には分からないんです、見えてなかったんですけども、佐々木さんの目にも見えてなかったと思うんですけども、その方の人生の中にずっと主が働いてこられて、一番いい時に一番いいポイントでこの福音を聞いて救われるっていうことが起こっていたわけなんですね。で本当にこう、私たちは見えないんですけど、神様の手っていうのは私たちの見えないところで働いていて、そして主の時が来た時にその素晴らしい宮座が表されていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。本当に神様のなさることは時にかなって美しいっていうのは、この聖書の言葉であって確かな言葉なんですね。で私たちそれは、佐々木だけじゃなくて、私たち一人一人も言えるわけですよね。私たちも一人一人、皆さんもまだ救われてない家族とか親族の方とか、祈っている友人とか知人とか、いろんな方がおられると思うんですけども、これからこのリバイバルが、本格的なリバイバルが始まってきて、ものすごくたくさんの方が救われてきます。何千何万何十万何百万って方が救われてくる中で、私たちの親族や家族や友人や知人もその中にいるわけなんですね。そして神様の手っていうのは、今私たちには見えないんですけど、その方々一人一人に働いていて、でそこからですね、神様は、ある時が来た時に本当に主の救いの技、最善の技を成していかれるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思うんですね。で神様がなさることは本当に全ての時にかなって美しいっていうことなんですね。でもちろん私たちの失敗とか罪とかをしてしまう場合もあります。でそれは神様の前に悔い改め、そして全てのことを感謝している必要があります。でもその時に神様は全てを益にしていってくださるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。でもう一つですね、話をしたいと思うんですけど、秋元牧師がですね、先週メッセージで語られていたんですけども、秋元牧師はですね、進学校が、進学校に入ったんですけども、そこは成蹊進学校というところで、福音派の進学校だったんですね。で半年ぐらいでカリスマになったんですね。カリスマ体験をしてカリスマになりました。そしたら、その進学校は福音派の進学校だったので、最悪の生徒がいる、最初はですね、今年いい生徒が入ってくれたっていうふうに言われたそうなんですけど、もう一転してしまって、入って半年からもうみんなにこう迫害されるって言いますか、先生からも迫害されるようになってしまって、大変なことになってしまったとかですね。でその中でいじめじゃないですけど、ご飯食べに行ってもそのみんなが離れていってしまうとかですね、そういうことが起こっていて言ったんですけど、その中でもこう、神様とどまりなさいというので進学校にとどまっていったわけなんですね。でちょうどでも進学校の次長の方がカリスマの方だったので、あなたたちが卒業するまで私は守るって言ってですね、残ってくださって守られたそうなんですね。で最後 結局、卒業するときにはですね、相談になって卒業したということで、虐待したんですね。そして卒業した後も卒業生の、同窓会会長になったんですね。4年間したりされたということなんですけども、その時にですね、でもつまずかなかったんですけど、なんでですね、今回進学校に入ってから彼氏様になったのかなっていうことをですね、進学校入る前だったら最初から彼氏様の進学校に行けばですね、進学校で迫害されることなかったわけなんですね。ところがですね、10年ほど経ってですね、予言とか彼氏様の実践とか、この彼氏様についての本をですね、秋元牧師に書かれるようになったわけです。でその時にその本 そのポイントというのはですね、福音派の人が分かるようにっていう、こう書き方だったんですね。なので、福音派の人が どんなところでつまずいてしまって、どんなところでこう誤解があるのかということを全部分かった上で、あの本が書かれているわけなんですね。で私も例えば40年ぐらい前のことを思うと、カリスマはその当時も異端扱いだったんですね。本当にこうひどい扱いでありました。でそういう中であったんですけども、逆転が始まっていて、そして秋元牧師は福音派の方々にこの、分かるよ本を書くっていう、このカリスマの面々を流すっていうですね、その使命が与えられていて、実はこの、そのことが全部その徹底してですね、この進学校に行った時にはカリスマはここがおかしいじゃないかとか、あそこがおかしいじゃないとか、こう言ってくることに対して聖書でこう理論武装してですね、聖書からちゃんと答えるっていうことをしていく中で、もう徹底してこう腹の底までですね、この福音の方々が何を考えて、何につまずいていて、何を誤解しているのかっていうことを分かってですね、その上でこの本を書けるようになったっていうことなんですね。ですからその時ちょっと分からないことっていうのがあります。でも10年とかある時が経った時に神様をはっきりさせることがあるんですね。なので私たちはその軽はずみにこう判断しないで、神様は本当に全てを益にされるんだっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、今日簡単に神様は全てのことを働かせて益にしてくださるし、全ての、なさることは時にかなって美しいんですけど、ポイントがあります。一つはですね、教会ですね。佐々木さんも祈りましたけども、教会で私たちは教会にいるだけで、そこで教会にいるときに神の技、特に、時にかなった素晴らしい宮沢を見るっていう、その、父の顕著な宮沢を見ていくわけなんですね。なので私たちはこのキリストの体である教会にいること、いるだけで私たちはそれを見ていく。他の人にはその技が起こっても私には起こらないんじゃないかって思っちゃう人がいるんですけど、そうじゃないんですね。教会にいるときに神様は誰一人例外なく神様の体ですから、本当にですね、技を出していかれるわけなんですね。教会に行って教会と共に祈ったり、教会で歩んでいく、共に歩んでいくってこと。それから2つ目が聞き従うことですね。佐々木さんは特に自分は何もしなかった、神様が言われたことをこうポツポツとやっただけですね。人を声をかけたり、持っていけって言われたものを持っていったりですね、しただけだって言われましたけど、本当に神様に聞き従っていく中で、私たちはこの素晴らしいですね、この、時っていうのを見ていくっていうこと、神のなさることは時にかなって美しいっていうのを見ていくわけなんですね。ですから、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。特に神様の計画の中を歩むっていうことですね。どんなに能力があって力があっても、その人が自分の能力や自分の力でいくならば、あるところで終わりなんですね。でも神様に聞き従うならば、そのどこまでも神様の道を開かれますし、その人の特にこの神様の計画の中にあるならば素晴らしい扉が開いていかれるんですね。だから私たちは聞き従うということですね、神様に従うということをしていきたいと思います。で3つ目なんですけども、この、10節の後半ですね、言いますと、最初から言いますと、神のなさることは全て時にかなって美しい、神はまた人の心に永遠を与えられた、しかし人は神を行える御業を始めから終わりまで見極めることができないとあります。で、神様はなさることはこの素晴らしく ですけど、この永遠という計りの中で私たちを導いているので、私たちにこう理解できないこととかですね、分からないことっていうのは確かにあるんですね。例えば突然県に帰っていた方々がいたりするときに、どうしてあの人はあの時に死ななければならなかったのか、県に帰らなければならなかったのかとかですね、家族のことのことを考えると、どうしてあの時に死ななければならなかったのかとかですね、分からなかったり、